はい、どう、なんか僕はここまで言ってること分かるかな、はい、
あのなんか今のその絵コンテと実際に撮る、
うんうんうん、
その2つが議論に、うん、議論だったりもになった時に、
はいはいはい、
うん、議論あの絵コンその人の言葉が、
うん、
まあどんな絵コンテから出てるのかっていうのを、
ああそうだね、
考える
って、うん、そうだね、イメージ的にはそういうものに近い、はい、うん、やっぱりその人のだからそう出発点になるものだよね絵コンテ、うん、いや、うん、そうシナリオや絵コンテはそうなんだよな、うん、でもそこからそれを開いてみるんだよね、もう正直言えば偶然性だから、実際の現場に行くってさ、もはや何が起こるか分かんないわけじゃん、どんだけロケ班してあって、はい、こうなるだろうなって思ってないことが起こるのが現場だからさ、
うん、
だから議論っていうのはまさに映画を撮りに行くっていう行為に近いと僕は思ってるわけ、はい、自分がどんだけ準備してきたとしても相手が何言って、まさに他者なんだから、
はい、
他者が何言ってくるか分かんないんだから、どんだけもう信じれるかだよね、もうある意味自分晒すしかないじゃん、
はい、
それで他者との対話が始まって気づいていくんだよ、パパパパパパパっつって、はい、でも議論だから言葉の世界なんでいろんなテクニック使うんだよね、はい、
うん、
で僕はよ、まあ、これ直江さんに一回言ったと思うんだけど、
はい、
こう議論だけじゃなく少なくとも言葉で表現するときにはやっぱり例えっていうのを精度高く使う必要があって、僕はシンプルに比喩ってことを完全に明確に分類してて、アナロジーとメタファーとレトリック、この3つの使い分けが違うものだって理解できてると議論がうまく進む可能性は上がるんだよね、
はい、
僕と小橋さんがやってるのってほとんどこれ使うんだよね、
うん、
でレトリックを自分が言ってるって自覚してレトリックを言う必要があるんよ、レトリックは本当にまあ、はい、なんていうかな、レトリックっていい言葉だと思うんだけど、レトリックはごまかしなの、レトリックってごまかしなのね、はい、だから自分が今ごまかして喋ってるってことに自覚的になれるの、レトリック使ってる瞬間は、
はい、
でもレトリックとメタファーは違うんだよ、メタファーっつうのは隠喩なので、
うん、
本当にメタファーを使うときにまさにやってくる瞬間は開く、
はい、
でそれメタファーほど強力な装置じゃないけど類推の可能性を高めるのがアナロジー、
うん、
A と B っていうものがなんか似てるなっていう、
はい、
この感じでちょっと違う展開を起こさせるのがアナロジーだから、うん、この3つは一つの武器だね、議論の時に向こう側に行くための、
はい、
で僕はあとよく言うのが、あの僕はさ、だからそのチームメンバーたちが直感的に僕が違うなって思ってもこの4つのうちのどれかに該当してる時には僕はゴーって言うっていうのがよく言うんだけど、
はい、
これ直さんにも言ったことあるかな、
多分、
ああ多分、うん、言うとね、
はい、
1個目は徹底的に論理的であること、
はい、
ぶっちゃけこいつ現場に行ったことすらないだろうと、けど机の上で死ぬほど考えて、
うん、
論理的に考えたらこう、もうマジで論理を突き詰めた時に、うん、こう言わざるを得ないまで考えきってるんだったら、
はい、
仮にそいつが現場を見てなくてもゴーなんだよね、
うん、
でも基本的に昔のマッキンゼや昔のイケてる時のアクセンチュアの戦略チームとかはこれやってたんよな、
はいはい、
だってさ僕みたいな大学出たてのやつがさ企業のだよ、しかも上場企業の常務や社長とかにさプレゼンするんだぜ、でそれでさ、はい、そうだって思わすんだよ、
うん、
でまさにでも僕ら現場見ないでこうかもしれないってことをひたすら考えて言ってるんだから、
はい、
戦略コンサルティングファームの唯一の武器はロジカルであることなん、うん、ってかロジックなんだよ、ロジック、はい、どんだけ磨くかと、僕先週ロジカルシンキングをある意味絶対ではないって言ったけど、でも、はい、ある意味絶対のものとして使ってるのはコンサルティングファームよ、
はい、
それを絶対だって信じて、でもそれが経営者たちにとってバリューがあるってことを証明し続けた、うん、でぶっちゃけ今その証明の、はい、強度が弱まってることは事実、
うん、
僕自身も今机の上で考えてるマッキンゼーのやつらが持ってくる提案を僕はクソだと思うし、
うん
うん、だけどでも論理の力は信じてるから、
うん、
徹底的に論理的であることを持ってきたやつが出てきた時にはゴーなんよ、
はい、
まず一つ目ね、
はい、
二つ目はなんか直感的に違うなと思っても データが証明してるってケースは GO なんだよね。
はい、
もうなんか僕がって一瞬違うかもって思ったとしても、見てくださいよ、ほらデータではこうなってるでしょっていうのを持ってきたときは GO、
うん、
もう数字がそのことを示しているんだったら GO、
うん、
もうこれはまさに一つで、三つ目が、はい、圧倒的に事例に詳しい話持ってきたときは GO なんだよね、
うん、
しかも他業界の事例まで持ってきたときは GO、
はい、
自分たちがいる業界の事例だけ詳しいやつ、なんか広告だけ詳しいみたいなやつとかいるんだよ、マニアみたいなやつは、
はい、
特に広告代理店に多いんだけど、
はい、
そうじゃなくて広告の世界じゃないところまでも事例、例えばでもこのビジネスのこのケースはこうなってるから、これって実はマーケティングとか同じことしてませんかとか言って、うん、言ってくるやつとか出てきたとき、そいつがいろんな事例に詳しくて、でもこの話はこの事例に似てますねとか、はい、もう超アナロジー使いまくってるけどね、これは。
はい、そうですね。
うん、でも、こういうふうに事例で、だからこの事例に該当する、これを僕たちのケースでも使える気がするんですって言ってきたら GO なんだよね。
はい。
これが GO。うん、そして最後、これはもう、今までと一つだけ明確に、なんか種類が違うのが、すでにやってしまっていること。
はい。
すでに作っちゃってて、見てくださいよ。もうてかまあ僕自分の会社やってる時こういうこと多かったんだけど、はい、なんか早く帰れよとか言ってんだけどなんか帰んなくって、
うん、
数日後とかに見てくださいとか言って、
はい、
ほらもうユーザーが100人いるでしょみたいな、
うん、
で100人がめっちゃ使ってるでしょとかね、
はい、
このケースはもう有無を言わさず GO だね、
うん、
絶対に GO、 もしその取り組みが僕がんーって思ったとしても GO、 もうその時点でユーザーがつくぐらい熱狂してるやつがいるくらいやっちゃってるんだから、
うん、
そう。でも今僕喋ってるのはあくまでも僕がとか、どっちかというとこの僕の態度自体も僕は召喚するってことを信じてるから、
はい、
その他社がやってきてもうすでになんていうかイニシエーションを終えてるんだよ、通過儀礼を、はい、論理的でもう磨きに磨いた論理とかデータが示してるとか、
うん、
圧倒的な事例の豊富さ、
はい、
で導き出されたこのケースが使える事例とかね、でやっちゃってるわ、はい、もうイニシエーションを超えてるわけ、
う
ん、だからイニシエーションって呼んでるぐらいなんで、つまりはオリジナリティなんて人それぞれってこと、表現なんて、はい、まあ、端的に言っちゃえば、でもそのこと示してる作品が明確にあってね、
うん、
これも多分何回か触れたことあるのかな、穂村弘さんのよくわからないけど明らかにすごい人って本があるのね、うん、
はい、
この本好きなんだよな僕、この本すごく好き、
うん、
でこれは穂村弘さん、歌人ね、歌人の穂村弘さんがなんか自分が若い頃からなんかこの人すげえなって思ってる人たちと対談するんだよね、谷川俊太郎さんとか横尾忠則さんとか、はい、河本大翔とか、
はい、
漫画家、他の漫画家さんとかいろいろ、まあこれぜひ読んでほしいからな、あんま言わないんでしょうけど、はい、でも、はい、そこで穂村さんがその明らかにすごい人たちに聞いていくの何について聞くかっていうとね、表現について聞いてるんだよね、表現って何だと思いますみたいな、
はい、
でもこれ本当に違うの、聞いてる人たち全員が全員それぞれ考えてる表現捉え方が違うの、
はい、
うん、でも共通してることがある、
うん、
それは自分の中から出てくるものだってみんな思ってないってこと、
あ、
なんか待ってるの、はい、マジで、
はい、
自分の中からひねり出してるんじゃなくて、
うん、
なんか来るだよ、本当に降りてくるっていうか召喚してるっていうか、はい、やってくる以外にそれを表現、はい、表現っていうかこの場合の表現っていうのは、うん、やってくる以外にそのことを名指す単語がないのよ、うん、
はい、
でもマジでこれにだけは共通してんの、この穂村さんが聞いてるいろんな作家、はい、ね、少なくとも穂村弘という一人の歌人であるこの作家から見てもよくわからないけど明らかにすごい人たちがやってることで、はい、表現っていう言葉を名指すものは全然違うのに、でも彼らがやってる態度自体、うん、このたった唯一のものがこの本の中でいろんな作家たちの、うん、中に共通してるものだって僕はそう思ってる、
はい、
でおそらくそれをオリジナリティ、うん、その人たちが召喚する 外部への待ち方のことをおそらくオリジナリティ、つまりは作家性って呼ぶんだろうなって僕は思ってるんだよね、うん、
はい、
マジ待ってるから、うん、マジで待ってるって感じするのよ、
うん、
わかる？なんかこれすっげー難しいこと言ってる今日僕。
いや難しいっすね。
難しいよね。
はい、
でこれがでも、うん、なんか作ってる人たちだったら一瞬でわかるんだよな。ここなんよ、うん、僕は。ダセーなーって思うやつと、ダサくない、うん、イケてるって僕言うじゃん。よくイケてるって言うでしょ。はい、あいつはイケてるっつって、
うん。
この作家はイケてるって言うじゃん。もうこの基準でしかないんだよな。はい、待ってるやつなのか、パクってるやつなのかな、はい、違いないよな、
はい、
模倣してるやつの、
うん、
うん、そこに尽きるの、
はい、
で待ってるやつは自分なりの待ってる待ち方、
はい、
自分なりの装置を持ってるのよね、明確に、はい、でその装置の戦略も見えるんだよね、
うん、
僕は。だから芸大のやつ今年の卒業制作展見に行った時にすげえやつは、まあ、いなかったっつうのはさ、その装置を少なくとも持ってるやつがあんまりいないんだよ今年、
うん、
去年は2作品いたって言ったでしょ、はい、その2作品は待ってる待ち方を持ってる。でもその待ち方を俺は知ってるんだよな、なんか言っちゃうと、
はい、
うん、だから僕は俺はそのやり方を知ってるっていうわけ、
うん、
つまりは作家それぞれに違う待ち方があるから、
はい、
どこかで見たことがある待ち方してたらその瞬間にオリジナルじゃないんよ、
はい、
うん、で僕はもう超いろんなもの見てるから、アートだけじゃなくて学問の世界においての待ち方も知ってるし、
うん、
テクノロジーの世界における待ち方も知ってんのよ、
はい、
その差なんよな、
うん、
時間来ちゃった。じゃあ最後のチャプターが次です。
はい。